ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週に引き続きまして、東京都高松で9店舗を展開してますココモの多田さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、4週目今月で、
はい、
ね、ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
あっという間に。
あっという間ですね。はい、そしてなんかね、すごい思うんですけどね、これ、はい、この回初めて聞いた方の聞き返してみてください。質問が重いと
っていうか生々しい質問
が、はいは
い、増えてきましたね。
そうですよね、はい、今週ねポップな質問が結構あるんで、
はい、
それ取り組んでいくんですけど、はい、皆様質問たくさんいただいてて非常に僕ら感謝してます。ライトなやつも織り交ぜていただけると助かります。、
はい、多分皆さん人を見て質問してるんでしょうね。この人はこういうことをやってるから、
それは
この人に聞いてみたい。
あの、事前にね Facebook ページとか見ていただいたら、どなたが来られるかっていうのは出しているので、
そうですね、はい、うん、ネクストリーダーの紙面の方でも毎回どんな方が収録に登場するかっていうのを紙面で紹介してますので、ホームページから質問毎月募集してますのでよろしくお願いします。
お願いします。はい、でこれもですね、ネクストリーダーポッドキャスト史上初、一般の人から、はい、メールをいただきました。ま
さかの、はい、どこで見たんでしょうかね。
いや、それはポッドキャストからじゃないですか。ポッドキャストのページ、
うん、ありがたい、
うん、はい、ありがたいですね。ではその一般の方からのご質問をご紹介いたします。
今回のご質問は
30代女性、一般人の方から。美容室に行くたびに悩むのが、自分のなりたいスタイルをどう伝えたらいいのかです。美容師さんはプロだし、なりたいスタイルが自分に似合っていないかもしれないし、そもそも素人丸出しの要望を出すのが申し訳ないような気もしています。伝えにくくてどう言えばいいですか、というような質問でございます。一般の方からの、はい、これはリアルな声なんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、これは普通に僕は美容師として答えたらいいわけですよね、
うん、は
い、
そうですね、そうですね、はい、
ライトで
ライトでいいですよね。
いや、この人にとってすごい重い悩みだと思うんですけど、
そうですね、ライトだったら失礼かもしれないけど、編集までのね、
う
ん、
そうですね、
あれよりね、はい、では、まあ、要約すると、自分のスタイルを美容室に行くたびにどう伝えればいいのかと、美容師さんはプロなんだから、はい、なんかこう自分でこうこうっていうのが申し訳ないような気がすると、うん、恐縮しちゃうみたいな内容ですね、うんうんうん、はい、これどうですか、一美容師さんとして。
まあ、プロはプロですけど、
はい、
この30代女性、まあ、30何歳か分かんないですけど、
はい、
うん、やっぱ昔ながらの職人タイプの美容師さんがついてるのか、
なるほど、
毎回違う店に行ってるのか、ちょっとそこが分かんないから、
はい、
うん、っていうのもありますけど、もちろんすごい職人タイプでそれを言い出せない美容師さんもいるとは思います。まあ、どうかによりますけど、そういうタイプの、ね、はい、美容師さんで言えないのだったら、うん、もちろん変えるってことも一つになっちゃうし、
言いたいからこうやって送ってきてくれてるんですもん ね、
今の美容師さんはほとんど多分言ってくれちゃって大丈夫っていう方が多いと思うんですよね。
そうですよね、
はい、うん、なんかこう美容師さんって一般の方から見たら、はい、やっぱりなんというか迫力があるというかですね、プレッシャーがあるというか遠慮しちゃうっていうのはあると思うんですよ、
はい、
で美容師さん側でそれを何か工夫してることとかってあるんですかね。そのオーダーしてもらいやすいようになんかしたりするもんなんですか。
今一般的に多分カウンセリングというか相談させていただくときに、はい、まあ、ヘアカタログだとか色の見本とか持ってくるっていう、その一般的なそれがこの方に合っているのか、なりたいイメージあったら写真出してくださいって聞くのが、ね、
はいはいはい、
大体今は普通だと思うんで、まあ、それが言えないような環境にあるんだと思うんで、
はい、
それはちょっと環境変えてもいいし、まあ、勇気振り絞って全然言ったらいいと思うんですけど、まあ、美容師さん側からすることって言ったらやっぱり まあ、僕ちょっとヘアカタログ使わないんですけど、
は
い、カラーチャートも使わないんですけど、
は
い、
なぜですか？
なんか感じたいからというか、
うんうん、
かといってこっちがやってることを押し付けることはまあないつもりなんですけど、
はいはいはい、
基本的になんか痒いところに手が届くみたいなものを作りたいので、ちょっと温度を感じたいなっていうのが、
はい、
うん、っていうやり方ですね。もちろん美容師さんも、
うん、
いろんなタイプいるんで、
うんうん、でもあの質問の女性って30代だから、
はい、
まあ、前半か後半にもよるんでしょうけど、
はい、
ある程度やっぱり本人のやっぱりねパーソナリティというか、
うん、
あのしっかりもうしてきている、どんなものが好きなのかはある程度はっきりあるもう世代ですよね、
うん、あ、そうかもしれません、うんうん、
って考えるとやっぱりお伝えした方がいいと思いますし、うんうんうん、美容師さんでそれのっていう人今ほとんどいないですよね。
ないですね、
うんうんうん、
そうか、じゃあこの人は大丈夫ですよっていうこと
は、
うん、意外と美容師さん気にしない、
はい、はい、包容力ありますんで皆さん、はい、そこは気にせずにって業界を代表して言いたいですね。
美容師さんが例えば言葉だけで伝えきるっていうのはすごく難しくって、
うん、
なんか実験したことあるんですよ、
は
い、あのうちの会社で、
はい、
1個のスタイル写真があって、
はい、
でこのスタイル写真を形容した言葉を一般の人に集めてですね、
はい、
でその写真を隠して一般の方がこの写真を見てこんな表現しましたと、
はい、
セクシーとかクールとかですね、はいはい、ふんわりした感じとか、
うん、
でその言葉だけを見て美容師さんが同じ写真を思い浮かべられるかっていう実験をしたんですよね、
は
い、
あ、なるほど、
100発100中外しました、
はい、無理でしょうね、
はい、そうなんです。なんであのぜひあの写真を見せるというのが美容師さん的にも助かるんだっていうのはこの方にね、
なるほど、
そうですね、一般的にそうだと思います、
うん、はい、お伝えしたいと思います、うん、はい、
はい、
今ね結局カウンセリングっていろんなそのツールもそうですし、うん、ノウハウがすごく進化してるじゃないですか、
はい、
なのでカウンセリングの重要度って多分サロンで今すごい増してますよね。
あ、そうですね、
はい、
うん、
本人が全然言葉にできなかったとしても、
うんうんうん、
引き出す能力みたいなものは今美容室が相当今持ってると思うんですよ、
はい、で多分お客さんの方も情報をある程度知ってたりとか、うん、いろんな画像を見てたりインスタ見てたりとか、
は
い、
そうですよ ね、
知ってる方がいっぱい来るから、
はい、
美容師さんの方もやっぱそれに伴ってやっぱ知識もついてきてるし、やり方も多様化してると思うので、
はい
はい、全然いくらでも言っていいと思います、
はいはい、あとまあ技術よりもとは言わないですけど、デビューするまでのウェイトの中で結構カウンセリングとか、
はい、
そういうものに時間をかなり今かけてますよね、
はい、
美容室の教育も、
うんうん、
だからすごい変わってきたなって、技術を今まで覚えてきましたけど、
うんうんうん、
やっぱりどんなスタイルになりたいかとか女性像を引き出すそのハウツーみたいなものに対しては今すごく今サロンさん、
そうですね、
うん、それぞれやってらっしゃると思うんですよね、
はい、
そこは結構成熟してきてるのかなっていうのは思うんですけど、
はい、
うん、
じゃあこの一般の30代女性の方、
はい、
初めての一般の方からの、
はい
はい、ご質問どうもありがとうございました。
ありがとうござい
ました。答えとしては大丈夫ですと、
はい
はい、写真見せてください、はい、本当に僕ら美容業界側としては受け入れ体制ですので、
はい
はい、ぜひぜひ美容室たくさん行ってください。
お願いします。
でもう一問いけるなと、
ね、はい、
じゃあ次のご質問をご紹介いたします。
今回のご質問は
30代男性オーナーの方からです。技術者デビューを怖がるアシスタントが増えています。でもアシスタント期間が長期化すると辞めてしまう矛盾もあり、短期化するのか大事に時間をかけて育てるのか迷っています。デビュー期間をどのように考えていますかと。
あ、はい、これはとてもとても深い質問ですね、
うん、そうですね、うん、アシスタントの方がデビューするのを怖がってる、
はい、
かといってデビューさせないとやめてしまう、
はい、今結構これどこのサロンでもよく話題になるトピックだと思うんですけど、
さんではどうされてるんですか、はい、そのデビューに関しては、
まあ、この質問でもそうですけど、うん、やっぱその人によるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、
うんうん、なのでまあその人によるやり方でやろうっていうスタンスですけど、もう 何より早くデビューしたいだったらそれができたらいいと思うし、ゆっくり時間かけてやりたかったらそれでいいと思うし、うん、まあ、会社がそれを待てるかどうかですけど、
あ、そうですね、う
ん、
はい、
ココモは基本はデビューまで何年ですか、
うん、でも 2年3年、まあ、3年ぐらいですね、やっぱり。
なるほど、うん、
はい、
短期化しようと思いますか、それとももっと長くした方がいいっていうふうに今お考えですか。
うん、いや長くはしなくていいと思います。
長くはしなくていい、
はい、
うん、
そのアシスタントのその本人に聞いてあげればいいと。
そうですね、あと、うん、アシスタント時代の教育内容ですよね。
そうですね、うん、
やっぱカリキュラムがしっかりやって、はい、テストがすごいいっぱいあって、
はい、
で3年やっても5年経ってもやっぱテストだらけで、
うん、
どっちかっていうと現場じゃないが多いとどうしてもやっぱ自信はないと思うんですよ、
うん
うんうん、やっぱりそのモデル使うことっていうのをですね、
うんうんうん、
まあ、今だったらね本当巻いてメイクしてちょっとイメージの服着せてこういう風に撮ってみようとか、
う
ん、それだけでもやっぱ練習になっちゃうわけなんで、
そ
ういう現場主義の練習っていうのがたくさんできてたら多分早くてもいけるだろうし、
うんうんうんうん、なるほど。そのデビューを怖がるっていう心理なんですけど、
はいはい、
それって理解できるものですか。僕がごめんなさい技術者でも何でもないので、
はいはい、いやどうなんですかね、うん、怖がる心理はやりたいっていう気持ち強いと思いますけど、
うんうんうん
うん、すごいやっぱ難しいんですよね。
よく聞きますよね、でもそこは本当に
何でもそうですけど、うんうん、何年やったからもう完璧みたいなのやっぱりなくって、
あなるほど、
やっぱり、うん、うわこんな髪の人来たみたいなどうやって切ろうみたいなことが起こりうる可能性ってやっぱあるんで、
はい、
うん、あとお客様が今やっぱりね、はい、その年上の方が圧倒的に多くなってるので、うんうんうん、難しくなってるっていうのはきっと昔よりはあるじゃないですか。
そうです
ね、うんうん、そういう意味でお客に入るのが怖いっていうのはそこなんでしょうね。
うんうんうんうん、ということはあれですね、アシスタントでずっといたとしても、はい、怖いものは怖いわけですよね、
うん、そうですね、
そうです、そうです、はい、
じゃあデビューをするときに怖くなくデビューする人ってあんまりいないと。
いないですよね
そうですよね、う
ん、結果ねみんなでいつかデビューするわけですけど、
うん、
お店のスタンスにもよると思うんですよね、うん、早くデビューさせて早くお客をつけてモチベーションを上げようというやり方と、本当にまあゆっくり技術をちゃんと身につけさせてから、うん、ちゃんと難しいお客にも対応できるように育てようという、
うん、
まあ、どちらのお店のスタンスなのかっていうのもすごくあるとは思うんですけど、うん
はい、
うん、でも今やっぱり平均2年から3年がすごく多い気がしますけどね、カリキュラムは。
じゃあこの30代男性オーナーの方からのデビュー期間をどのように考えますかというのの答えは、うん、まずは会社によって違うのでどんな会社かですと、
はい、
で次に一人一人のアシスタントのその方々によって違うので聞いてあげると、
うん、はい、
で聞いてあげた上で最後にみんな怖いということを教えてあげると
そうですよね、
はい、いう感じですよね。
そうですね、やっぱ自分の昔とかっていうのもそんなにやっぱ喋んないですけど、うんうん、やっぱり冷や汗かきながら、
はい、
はったりかましながらカットしてたわけで、そのオーナーさんもやっぱり多分30代だとある程度しっかり練習されて独立した方だと思うんで、
はい、
やっぱやってきたっていうのはあると思いますけど、
うんうんうん、
やっぱ自分がやっぱすごい上になっちゃうと、はい、アシスタントの子ってやっぱさらに怖くなっちゃうから、
はいはい、
自分もその時期はこうだったっていうのがさらけ出しちゃったらいいし、大きく見せる必要が一番ないわけなんで、
そうですね、
うんうん、
でそのスタッフに合わせてあげられる環境かどうかですよね、
うん、
合わせてあげられるのだったら合わせたいなって僕は思っちゃいますね。
なるほど、うん、たまたま先日サロンさんの取材で雑談になった時に、
はい、
まあ、なんでデビューがどうしても長くなってしまうのかって話になったんですよ、
はい、
でお客さんが難しくなってる問題ももちろんあるんですけど、
はい、
チェックする側とかオーナー側がやっぱりすごく上手くなってるわけですよね、
うん、
40度になって、なのでものすごく厳しくなってるわけですよ、
はいはいはいはい、
でもじゃあそのオーナーさんがデビューした時の技術と比べてどうだったかっていうと、
うん、
ものすごく当時の方がカリキュラムなかったわけですから、
はい、
多分客数こなしてたから上手くなってきたけど、
はいはいはい、
当時で比較すると実はそうでもないんじゃないって話になって、なんで教える側がどこまで、ね、うん、
はい、
そう現場に合わせられるかっていうのって結構大事なんじゃないって話になったんですよね、
う
ん、結構目から鱗だったんですけど、それ、
はい、
確かにと思って、
う
ん、
そうですね、
はい、
経営者さんの目が、チェックする側の目が 超えてハードルが上がっていってしまっている、
はい、上がりすぎてしまってるのではないかなっていうのは、うんうんうん、両極なんですけどね、はい、クオリティ高い方がいいに決まってるとは思うんですけど、うんうんうんうんね、でもやっぱりずっとアシスタントでいなきゃいけないっていうのはサロンにとっても生産性がね下がってしまうわけで、そうですね、うん、とっても大事な問題なのかなって気がしますね、うん、アシスタント期間をどう捉えるか、うんうん、
じゃあアシスタントの方は怖がらずにデビューすること、
はい、
オーナー側は怖がらずにデビューさせることっていう、はい、思い出してみましょうと、はい、いうことですね、
はい
はい、では4週間にわたってね、はい、多田さんお付き合いいただきましたが感想などいただけるとどうです
か、
は
い、
なんだろうアットホームって言ったら失礼ですけど
僕たちが思ったより上手じゃないということですね。
いやいやいや、
神々ですからね。
で楽しく喋りやすく、
はい、
4週にわたって楽しませていただきました。
ありがとうございます、はい、これからもですね番組どんどん続けていきますし、はい、来月は来月でまた、
はい、
別のゲストの方をお呼びしましてやっていきますので、リスナーの皆さんはぜひ番組ホームページから、
ね、はい、
ライトなものも含めたご質問をお待ちしております、
はいはい、本誌の方とホームページの方で質問は随時募集しておりますので、ぜひご質問の方お待ちしております、
はい、では多田さん4週間本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。